東京ベイサイドラジオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。雪も完全になくなり秘密屋も定期的にお店を開けられるようになって店長ほっこり幸せです。いい気分ですね。はい、というわけで皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。生放送を聞いてくださってた方はわかると思うんですけれども、最近私がマッスルを鍛えるのにハマってるって言ってたんですが、とうとうね、腕立てもこうグー手をグーにして腕立てってやると負荷がかかる、もっとね負荷がかかるって言われてるんですけども、あれも結構できるようになってマッスルは鍛え上がってきたんですけど、なかなかね、さっき局長とも話してたんですが体重が落ちないなんとなく私も糖質ダイエット的なことはやってたんですけど、最近ねちょっとサボり気味なところもあるので、すごい局長は糖質ダイエットで痩せたということで、私も続きたいと思います。なかなかね難しいねはい、そんなわけでですね、こちらの番組では皆様からのコメントやいいね、そしてこちらへの応援メッセージなどですねお待ちしております。番組ページへのコメントいいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第44回目放送レッツマッスル始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんズシネマ、このコーナーでは海外映画好きなこっちゃんが厳選した作品を紹介するとともに、映画の中で使われている面白フレーズなどを紹介します。ということで今回ご紹介する映画はファンサイズです。日本語タイトルは全然違う意味になるんですが、そんなガキなら捨てちゃえばです。ただね、このファンサイズ現代の意味言いますと、チョコレートとかあとアメちゃんとかすごいちっちゃくていろんな味のものが大きな袋にまとまって入ってる商品ってあるじゃないですか。あれのことをファンサイズって言うんだそうです。で、そんなお菓子に絡めた内容ということで、ハロウィン時期にちょっと軽く笑いたいなっていう人がいたらすごくおすすめの作品です。そのハロウィンの一晩を映した映画になります。で、こちらですね、本場での興行成績がそこまで伸びなかったのが原因で、日本で映画館の公開はされていませんでした。なんだけど、DVD は日本語訳とか日本語吹き替え版もついた DVD が日本で発売されてます。で、内容に行きたいと思うんですけれども、ハロウィーンの夜に弟の面倒を見るように母親から言いつけられたお姉ちゃんレンは途中で弟を見失ってしまいます。しかもこの弟、家族曰く逮捕されてもおかしくないほどのクレイジーボーイ。レンは母親にバレる前に弟探しを親友のエイプリル、オタク仲間な男の子ルーズベルト、ペンの協力も得て行いますが、まあ大変ですよ。弟は弟でですね、お友達が、大きなお友達ができるんですが、この大きなお友達の元カノに復讐をするという作戦に加わり、その結果トラブルに巻き込まれます。なかなか弟もしぶとくて見つからないんですよ。 でこのハロウィーンの夜にいろんなグループいろんな人たちの思いが交差してつながって騒動がどんどん巻き起こって次の朝を迎えるんですね。でこのごちゃごちゃ感が本当にもうファンサイズの中のお菓子のようにごちゃごちゃなんですけれども、ここがこうつながっていくのか、この人の、あの行動が次こうなっていくんだっていう楽しみにもつながるので、ぜひ見てもらえたらなと思います。でね、ぜひハロウィン時期に見てもらいたいです。で今回このファンサイズからフレーズを紹介します。ではまず1つ目、主人公のレンと友達のエイプリルがハロウィンパーティーに何を着ていくのかを話しているシーンのセリフ、エイプリルが言うんですけれども、あのね、レンはちょっとオタッキーなところがあって、コスプレするキャラをこう猫ちゃんとか犬のコスプレとか、まあ、なんかアニメのキャラクターとかそういうのではなくて、歴史上のお前勉強しないと分かんねえよみたいなおばさんとか出してくるんですよ。でそのレンに対してエイプリルが言います。 Stop! You are getting your nerd juice all over me! Speaking of nerd! Oh god! はい、最初は簡単ですね。 Stop! もうやめてあんたレン、そんなオタクトークはと。 You are getting your nerd juice all over me! このナードっていうのがちょっとわからないって人もいるかと思うんですが、ナードがまあ英語で言うオタクっていう意味になります。で、あんたがそんな風にオタクトーク全開だから私までオタクに見えちゃう。エイプリルはオタク的な要素がまあ好きじゃなくて、でもまあレンは友達だから大親友だから一緒にいるって感じなんですけれども、もうね嫌なんですよエイプリルは。そこでね、Speaking of nerd, oh god, もうやだ、ありえない、何言ってんのこの子、みたいな感じのセリフになります。はい、では2つ目いきますね。レンの友人の一人、アジア人のペンはエイプリルがすごく好きなんですけれども、エイプリルにもなんとか気を引かせるために不良に立ち向かうシーンがあるんですね。戦場はファーストフード店の駐車場。こうファーストフード店、こうチキン、ケンタッキーフライドチキンのチキンを売ってるみたいなお店で、ここで追い詰められてしまったレン、エイプリル、ルーズベルト、ペンがですよ、使い物にならないコスプレ用の骨董品のマスケット銃を手に不良に向かっていきます。それを目撃したファーストフード店の店員さんがこんなセリフを言います。ナンバー2ですね。We have a situation here involving a musket and a drumstick.、はい、We have a situation here involving a musket and a drumstick. これはよく外国英語圏の人が警察に電話するときにも使えます。We have a situation here. これなんですけれども、まあ、警察に 今ここで大変な事態が起きてるから、あなたたちちょっと来てくれないみたいな感じですね。まあ、大変だと。何が大変なのかというと、involving a musket and drumstick。 マスケットは分かりますね、マスケット銃、ペンが持ってるマスケット銃。そして drumstick、 ドラムスティック、まあ、ドラムスティックなんですよ、ドラムを叩く。なんだけども、もう一つ隠れた意味があって、あのアヒルとかニワトリ、七面鳥なんかの足の部分のことも drumstick っていうんです。だからこのうちの商品のチキンとマスケット銃で学生たちが喧嘩を、決闘をね始めようとしてるんですよ。まあとりあえず来てくださいと、ね、いうセリフです。皆さんも何か海外で困った時は We have a situation here って言ってくださいね、警察の方に。でこのねファーストフード店のシーンもろもろが、まあ、一番笑えるところだと思うんですけれども、監督の方もここはねもう思う存分笑ってほしいというところなので、皆さんもこれファンサイズ見たらここ要チェックですね。はい、では最後ナンバー3いきたいと思います。これはね結構簡単なんですけれども、ハロウィンの夜、まあなんやかんやで不良を撃退しました。オタク軍団不良を撃退したんですけれども、あるものがフェイスブックにある人物によりアップロードされたことにより、昨日の夜ね不良を倒してヒーローになったオタク軍団がまたただのオタク軍団に逆戻りしてしまうという、最後の最後のどんでん返しっていうんですか、それを見たエイプリルがもう怒って叫びます。 Number three. Everything we worked for last night is ruined. はい。Everything we worked for last night is ruined.ルーインドがちょっとわからないっていう方もいるかと思われますが、こちらは破壊された、廃墟されたという意味で、何が破壊されたのかというと、everything、すべて、we worked for last night、昨日の夜私たちがやったことすべてがもう粉々にこの Facebook にアップされたブツによって、昨日の夜私たちが頑張ってきたことがなしになっちゃう。勝ち組になれたのに負け組に逆戻りだよ、どうしてくれんのっていうセリフですね。そんなわけでですよ、まあ、何がアップロードされたのか、誰がアップロードしたのかっていうのはぜひ作品を見て確認していただきたいんですが、こちら主人公のレンを演じた子がですね、もともとディズニーチャンネルのドラマに出てた子で、まあ、そっちの結構ね幼稚園生までは下がらないか、小学生とか中学生とかそういった人たちの支持を多く受けてる子なので、余計に英語は聞き取りやすいというか、コメディたちだけどそこまできつくない英語、難しくない英語が使われてますので、なんていうの、スピードラーニング的な感じで聞き流していただくにもすごくちょうどいい作品かなと思います。でぜひねチェックする際はハロウィーンの時期にお願いします。というわけで以上、こっちゃんずシネマのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオサンドグが始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオサンドグトップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー、このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはリリー第2話交換子です。翌日、まだ女の子の家の門の前にいたリリーは原因不明の腹痛に見舞われていました。朝起きるや否やお腹がひどく痛み始めたのです。それに加え気持ちも悪くなってきました。リリーは我慢できず道端の真ん中へ嘔吐しました。全部吐き出すと少し気分が楽になりました。それでも腹痛はまだ治りません。痛みに苦しみながらリリーは考えました。一体どうしちゃったんだろう。ここのところくに何も口にしてなかったし、昨日だって何も食べられずじまいだったのに、あのごちそうを食べるまでは。そこまで考えてふとリリーは気づきました。もしかして、いやでもそんなことは。その時、佇むリリーの真横で重厚な門の扉が開きました。出てきたのは昨日と同じあの女の子です。しかしその顔つきは険しく、リリーをまるで邪魔者扱いするかのように腕を組みながら睨んでいます。そしてリリーの足元へ近づくと吐き捨てるように言いました。なんだ、まだ生きてたの？もう死んだのかと思った。女の子の低く冷たい声にリリーは一瞬耳を疑いました。本当に昨日の女の子と同一人物なのかと不意に見上げました。何その汚い顔、ゲロまでしちゃって気持ち悪い。震えるリリーの周りをゆっくり歩きながら、ユミは蔑んだ瞳で猫を見下ろしています。あんたが昨日おいしそうに食べてたあの魚、実はもう腐ってたの。それを知らずにあんなにパクパク食べててバッカみたい。 だからあんたみたいな野良猫は社会のクズだって言われんのよ。ユミは猫を高々に嘲笑いました。リリーは女の子の姿を悲しそうに見ています。なんで私があんたに毒やったかわかる？消えて欲しかったから。目障りだったからよ。最初に見た時から気に入らなかった。あんたのその汚くて不幸そのもののようなところが。リリーは口をキュッと結び、瞬きもせず女の子を見ています。しかし、その目に浮かんでいるのはもう悲しみではなく、憎しみと悔しさが宿っています。リリーは少しずつ状態を起こし始めました。嘔吐物にまみれた右手をペロリと舐めると、全身の毛を逆立てながら尻尾を奮い立たせました。ユミはリリーを見て、バカな猫とだけ言うと、その場を立ち去ろうとしました。しかしその時、一瞬の隙をついてリリーはひと泣きするとユミへ襲いかかりました。狂気に満ちた目で噛みつこうとばかりに歯をむき出しながら、伸びきった爪で飛びかかります。ユミもとっさに身をかわそうとしましたが、突然の出来事に体がうまく動かず、その場へ倒れ込みました。何なのよこの猫！ユミは手足をバタバタさせながら叫びました。そっちこそ一体何様だと思ってんのよ！女の子の抵抗をかわしながら、リリーもどうにか少しでも噛みついてやろうと必死になり立ち向かいます。猫と女の子が道端で揉み合っている中、道路の向こうからは一台の車がやってきました。もつれ合うリリーとユミの姿に気づくことなく、車はどんどん近づいてきます。その時、リリーがユミの足首に噛みつきました。
いった何すんのよ、野良猫のくせに。
してやったと思ったリリーは、とっさに道路の縁へ逃げました。女の子は、憎悪に煮えたぎった目を尖らせ、リリーへもう一度覆いかぶさってきました。しかし次の瞬間、猫と女の子はもつれ合った挙句、ついに道路の真ん中へ飛び出していました。後方には、あと数十メートルにも迫った車が走ってきます。突然出てきた女の子と猫に焦った運転手は、慌てて急ブレーキを踏みました。ですが、もう手遅れです。車は大きなブレーキ音とともに、リリーとユミを巻き込んだ後、しばらく離れた場所でやっと止まりました。辺りが静寂に包まれる中、猫と女の子はその場で倒れ込んでいます。誰も何も動かず、まるで時間が止まったかのようです。それからすぐに騒ぎを聞きつけた女の子の家族や周りの住人らが集まってきました。悲鳴を上げる者、電話を手に救急車を呼ぶ者、ただひたすらその場に立ち尽くす者、野獣馬などが道端にはあふれ、辺りは一気に騒然としました。やがて、やってきた救急車に女の子は乗せられ、そのまま運ばれていきました。野良猫の始末などは、どうでもいいと言わんばかりに、倒れている猫の姿には誰も目もくれません。猫は、そのまま道路へ置き去りにされてしまいました。病室のベッドの上で3日間眠り続けた女の子は4日目にして奇跡的に目を覚ましました。見慣れない白い天井と横に置かれた天敵に驚きながら目をぐるりと一周回しました。
ここはどこ？
思わず左手を舐めてみたくても注射針に押さえつけられていて動けません。少しでも抵抗しようとすると、ピリッとした痛みが体中に広がります。女の子は観念した様子で、天井の白さを見つめることにしました。しかしなんだかとてつもなく妙な気分です。手足の感覚が少し鈍くなったような気がします。目が見える範囲も、聞く耳の鋭さも、劣化したみたいですし、
何より今までの自分の体に比べて10倍も20倍も大きくなった感覚がするのです。そういえばお尻の部分にも大変な違和感を覚えます。なくてはならないあるものがありません。するとそこへ誰かが病室へ入ってきました。中年の女性のようです。こちらを見ると満面の笑みを浮かべて走り寄ってきました。全く知らない誰かのはずなのに、前に一度どこかで見かけた覚えのある顔です。自分のほっぺたにすり寄る女性を見つめながら、女の子は過去の記憶を必死でたどりました。もしかしてこの人、あの時女の子と一緒に車から出てきた人。パッとある人物の顔が思い浮かんだ瞬間、その女性は女の子に向かいこう言いました。助かってよかったわ、ユミ。その言葉を聞いた途端、女の子は自分の記憶が当たっていたことを知るのと同時に、稲光のような大きな衝撃が全身を貫くのを感じました。私がユミ？そんなはずない。だって私は野良猫の。女性がベッドの傾きを起こしてくれたおかげで、女の子は初めて自分の全身を見ることができました。そこにある自分の体の存在に、女の子は驚きのあまり一瞬呼吸が止まりそうになってしまいました。リリーじゃない。そう小さくつぶやいた後、女の子はしばらくの間絶句状態になりました。なんと野良猫リリーは人間のお嬢様ユミの姿へと交換していたのです。はい、いかがだったでしょうか。リリー第2話、交換子ということで、全然私は予期していない交換子状態なんですけれども、っていうか、あの前回読んだあの内容からすると、私の予想をはるかに超える斜め上を言った、さすがにビビさんの作品ですね。で、まあリリーの元の体、猫ちゃんの方を道端に置き去りということなので、一体ね、そっちはそっちでどうなっちゃったんやっていうところをまた次回以降掘り下げてくれるんだと思いますが、またね、あの予想はなかなかビビさんの作品当たらないのでどっしり構えて何が来てもいいように待っていたいと思います。はい、それでは以上ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。こっちゃんズシネマではファンサイズ、ストーリーテラーではリリー第2話交換子をお送りいたしました。まあ、本日の感想というわけではないんですけれども、先日あんまり寝つきが良くない日があって、そういう時って変な夢見るじゃないですか。で、変な夢を見たんですけど、すごい鮮明に覚えてるシーンがあって、ここのお台場のスタジオが出てきたんですよ。で、キミーさんと局長と、あとセトッチがいて、なんかキミーさんとセトッチが2人でなんかここのスタジオでね、丸々モリモリ的なあのダンス あったでしょ。昔、もう2年ぐらい前、1年以上前だよね。なんかね、それ的な奇妙なダンスを2人が満面の笑みで踊ってて、局長はあのブースのところに座りながら大爆笑していて、私はなんか知らないけどすごいイライラしてるんですよそれを見ながらあのイライラっていうのは、あのなんかすごいね、瀬戸さんに対してすごいイライラしてるっていう夢だったんですけど、もう最近連絡もないからね、もういいよね。皆さんも覚えてますか。キミさんにも会いたいんだけどね、なかなか生放送各おのおのでジュークボックスもやってるので会えないんですけど、たまには会っていただけたら嬉しいです。そんなわけでですね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどもどしどしお待ちしております。それではこっちゃんと阿部さん第44回目放送レッツマッスル、これにて終了です。ここまでのお相手は 次回の放送の時はもっとマッスルを増やしたいこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.